本庄さんとおいさん。
みんなおかえり。本庄さんとおいさん。私の好きなスポーツ漫画は、ごめんなさい、ほぼほぼ読んだことありません。声優の本庄のり子です。
おかえりなさい。私の好きなスポーツ漫画はミスターフルスイング、声優の折井梨沙です。この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてほっとしていただけるものにしたいと思っております。
全くね、思い浮かばなかった。本当に多分読んだことなくて、ネットでちょっとスポーツ漫画有名とかで見てみたんだけど、軒並み読んだことなかったですね。
いやいや、あるあるだよね。
リサポンが言ったやつはさ、ゴルフのやつだよね。
あ、これがね、野球漫画なんですよ。
野球だっけ？もう全然それすら違うじゃん。
一応ね、テニプリって言おうと思ったんだけど、はい、これからお話しするからまあいいかなって思って。
まあまあまあ、そうですね。
今日ジャンプではまとめてみました。さて、それではですね、今回先ほどもちらっと言いましたテニスの王子様の原作についてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
前回はね、今やってる、新生劇場版の方をちょっとお話ししたので、ここはですね、原点に立ち返って原作のテニスの王子様をちょっとお話ししたいと思います。
そうですね、ぜひぜひ、ちょっと気になりますのでお願いします。
はい、ではまずちょっとすごくざっくりだけれども、テニスの王子様はですね、意外と長い歴史があってですね。
全然意外じゃないよ。なんかもうすごい前からやってるイメージなんで。
そうな
んでしょうねっていうのがあります。
今はね、新テニスの王子様っていうタイトルで連載中なんだけど、その前だね、前身のテニスの王子様、こちらが、週刊少年ジャンプで1999年から2008年まで連載してました。
2008年まで。
そうだね。
そうなんですね、
一応単行本としては42巻まで。
すごいな、やっぱ週刊はすごいですね。
ねえ、本当にペースも速くて
早い。
で、今はジャンプスクエアの方でですね、新テニスの王子様っていうのが、2009年からまだ連載中で、単行本は今34巻まで出てる状態です。
ああ、そうなんですね、
そうなんだ、未だにもう熱々のコンテンツですね。
さすがです。
そこでですね、原作についてお話ししようと思って、原作の流れをまとめようと思ったら、
はい、
ちょっと無理だった。ちょっとね、すごく難しくて、
まあでも長いしね、
だったので、ここはちょっと思い切って、私の一番好きなキャラクターのことを知ってもらいたいなと思いまして。
あ、わかりました、ぜひぜひ。
ありがとうございます。もう数あるキャラクターの中で最推しが実はいるんですよ。
なんかすごいたくさんいるじゃん、男の子が。
男の子が。
あんなで、まあ、一番、ぶっちぎりの一番で好きってことですか？
そうなんです。
あ、ぶっちぎりですか？
ぶっちぎりですね。
誰だろう？
いや、まあ、テニスの王子様って、一応中学生のですね、テニスを通して、まあ、強くなって成長していく物語なんですが、
はい、
こちらがですね、まあ、越前龍馬くんっていう子が一応主人公にはなって、この子がですね、青春学園という学校に通ってます。
青春学園なんだ、だから青学って言われてるのかな、
そう、略称が青学だね。
私的に青学っていう学校なのかと思ってた。
そっかそっか、あ、なるほど、
青春学園なんだ。
そうなの。
そこに私はもうびっくり。
ちょっと恥ずかしい名前だよね。青春学園なんて。
私立かな。
ちょっと思春期にはなかなかなパンチのある、名前で。
はいはい。
ここが主人公が、まあ、龍馬がいる学校で、他にね、すごく有名なアトベ敬語っていうキャラクターがですね、
聞いたことある。
この子がいる学校は、氷堤学園になります。
あ、氷堤ね、はいはい、聞いたことあります、
氷堤学園。それからですね、この中学校の部ではもうぶっちぎりで強い学校が、立海大附属中等部かな、になるんだけど、ここもですね、大変 有名というかものすごく人気の学校でですね、うんうん、この数ある学校、うん、もうテニプリはなんて言ってもイケメンが多くてい
やざっとはいちょっと見たんですけど、うん、あの前回の後ね、うん、見たんですけどまあイケメン長身何等身みたいな人とかも多いし
本当に中学生
中学生本当そうなんだよね
絶対にね絶対中学生ないでしょ、うん、みたいな
しかもさあんなロン毛だったら怒られるてみたいな人とかもねいたりとかするしでもまあテニスだけやってればいいのかなもしかしたらあんまりなんかそういう見た目とかね校則とか厳しくないのかなとか思ったりとかね
確かにね
したりしたんですけど
そうなんですよこんな数あるイケメンが多いこのキャラクターの中では
い
私の最推しキャラクターなんですが
はい、
青春学園の3年生の乾貞治先輩です
わごめんわかんない
わかんないよねわかんないと思うい
やいや絶対わかると思ったちょっと待って
そうなのこのねこの乾貞治さんいや
いや そういう笑いじゃないのよなんか自分が分かんなかったことで笑ってしまって、うん、ごめん
いやいや全然
いやもっとなんか手塚とか聞いたことある方だと思ったから乾、
う
ん、先輩
乾、ね、先輩なんです、
うん、え乾先輩はこの人見たことある乾
メガネをかけている瞳が見えないミステリアスな先輩です。
これ知的な人じゃない？
そうなの。
ああ、
こう私がテニプリを本格的にハマったのが、
うん、
本当にリアルに中学3年生ぐらいの時で、
うん、
元からと読んではいたんだけど、その時にはですね、全然普通にもう龍馬とか藤先輩とか、うん。もうすごく王道なキャラクターを応援してたんだけど、とあるきっかけから乾先輩にハマってしまいまして、
なんかその、
うん、
推しのきっかけとなる物語があったりとかするってことですか？
そうなんです。その物語があったって言えたらかっこよかったんだけどなぜ好きになったかというと、
はい、
テニプリってその当時からすでにキャラクターソングがかなり発売されててですね
そういうかなり先駆けなんじゃない？
そうだよね。
キャラソン、うん、でもまああったっちゃあったのかな。
でこのキャラソンが、うん、もちろんあの声声でキャラクターがソロで歌ってるのももちろんそれぞれあるんだけど、
うん、
そこからさらに派生してユニットっていうのが結構あって、
その学園内でってこと？
そう、学園内とかも学校を通り越してっていうのも。
いやライバルじゃん。だって
そうライバルなんだけど、もう仲良くユニットで。
そっか、なんかいい組み合わせとかあるんだろうね、うん、きっとね。
そうなんです。で、うん、そのキャラクターソングを友達から勧めてもらって、
はいはい。
その友達はね、そのユニットのあるキャラクターが推しで、このユニット曲すごく良かったから聴いてみてっていう風に教えてもらって、
うん、
そのですねキャラソンのジャケ写を見て乾先輩になぜか惹かれまして、
うん、いやそのジャケ写を
見たいわ。ジャケ写の一目惚れだったんですよ
なんていう歌なのそれは。
ユニット名が、
うん、
メガネーズです
あれでしょ、学園関係なくもうメガネを集めたってこと、
うん、あすごいよくわかったね。そうなの
そんなさ一つの学園にメガネキャラそんないっぱいいらないじゃん。
そうなの。でもね、あのメンバーがですね、もちろんまず乾先輩がいて、
はい、
もう一人がですね、
はいはい
はい、同じ性格の手塚部長がいて、
はい、
でもう一人が氷堤学園の押したりくん、この3人で。
性格から2人いるんだね。
そうなので、この3人でメガネーズとしてですね。
待ってで、どれどれさよならメガネーズってやつ。
うん、うん、デビュー曲のねゴーゴーメガネーズ、うん、
これかゴーゴーメガネーズ
これね、ほんと皆さん、あの
ゴーゴーメガネーズ
検索できたら見てください本当に
いやこれはねちょっと何、うん、中3時だっけハマったの。
そう、中3。刺
激強くない中3には
そうなんだよ、ね、いやこれね本当私今でも、うん、なぜこれでって思うんだけど
なんかさ、あの私服、あのジャケ写の私服がやっぱりあの、なんていうのかな、中学生着そうな服着てんだよね、ちゃんとね、
ちょっとそこはリアルだよね。
そこリアルだよね。なんかあのジャージとか着てる時にこんなかっこよくて中学生と思ったけど、私服見たらあ、もう中学生だわみたいな。
そうなの、そうなの。
この服は中学生だわ。
そうなんですよ。その時リアル中3だった私はなぜかもう一目惚れでした。そうなの。
なんか例えばメガネをね外した顔がかっこよかったとか、
あ、
なんかあの例えばなんか知的なこの話が好きだったとかいうエピソードかなと思ったんですけど、うん、まさかゴーゴーメガネズだと思わずに。
そうなんです。もう最初のきっかけはもう完全にこのジャケ写の一目惚れでした。
あ、この CD で借りたんだね、友達から。
そうそう。友達はちなみにあの、うん、おしたりくんが推しでした。
あ、どれどれどれ。
ゴーゴーメガネズのジャケ写の真ん中ら、
ね、よかったね、かぶんないで。
そう、かぶんなくてよかった。
そうか、この子だけ違う中学校なんだよね。
そうそうそう、評定の中学校でね、
はい、この手塚さんはすごい人気出そうだけどな。
手塚部長はめちゃめちゃ人気だね、本当に。
だよね。え、この乾先輩だっけ。
うん、
乾先輩は どんぐらい人気なの、ちなみに。
どうなんだろう、すごく波があるな、多分。中の下ぐらいかな。と信じたい。
中の下なの、
くらいかな。
中の上って言ってあげてよ。
中の上だと思いたい。
まあでも確かにあのこのジャッケ写を見た時に、
うん、
あのまあ、一番人気は低そうだなと思ってしまいましたけど、
うん、それはね絶対思うよ。私も本当今当時は本当にもう好きって思ったけど、今見ると
今も好きでいいじゃない、
別に。みたいな、だから
今も好きでいいでしょ。あー、苦しい。
いや、今も好きなの、乾先輩、今も好きだけど、これできっかけはちょっと今でも私、当時どうしたって思うんだけど。
いやー、でも先ほどぶっちぎりの1位って聞いたんで、それを聞いた後でやっぱ見てしまったんで。
うん、そうなんですよ。
いや、全然いいんですよ。全然いいんですけど。
そうなんです。まあ、きっかけはこれ、このジャケ写でして。
なるほどね。
まあ、ここからですね。もちろん、はい、あのでエピソードとか何、うん、どういうところが好きになったっていうのをちょっと具体
あるんだ
お伝えしようかと思います。
あ、でもビジュアルは大事ですよね、やっぱり。ビジュアル大事、キャラクターを押す上で。
乾先輩ね、あの、うん、眼鏡してて目がね、うん、見えないんですよ、デザイン上。
そうなの。だから どうして好き、かっこいいってなったのかなっていうのが気になりましたね。
そうなんですよ。で、乾先輩の、まあ、簡単なプロフィールとしては、
はい、
まず身長が184センチあります。
大きすぎるよ。
大きいでしょう。
ね、みんな大きい。でもなんかあの主人公の龍馬は小さく見えるよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。彼はねまだ151センチとかだったかな。
小さ、先輩方どうした。
そう、先輩方育ちすぎちゃってるんだよね。
すごいね。そんな大きいんだ。はいはい。
まずその身長が高いっていうのもまあ私のちょっと、まあ、推しポイントではあるんですが、うん、彼はですね、テニスの、まあ、スタイルとしては普通のテニス用語で言うとサーブ&ボレーヤーってなるんだけど、
あのゴーゴーメガネズの歌詞を、
うん、あ、ちょっと
見てしまって、ちょっとごほんとごめんなさいね。メガネに恋するなんて、何これ、 You fall in love、 バカな真似はしちゃダメさ。
懐かしいな。
メガネメガネメガネ三条、メガネメガネメガネ五五。
これね、歌詞だけ見るとほんと意味わかんないけど、いい曲だから。
でも絶対聞くよ。ちょっと ね YouTube だからもちろん流せないんですけど、うん、
これは
あの個人的に、はい、聞きますんで、
ぜひとも。とってもあのメガネズの曲めちゃめちゃいいんで。
いやー、これはすごい。でもあのキャラソンって、うん、まあ、どんだけキャラに寄せたりとか、どんだけあのキャッチーかっていうのはすごい大事なんで、うん、それ全てクリアしてると思うんで。
ありがとうございます。メガネーズの曲で一番のおすすめだと、はい、
うん、
踊りませんかメガネーズかな。
メガネから離れだよ。メガネが本体になっちゃってる。じゃあ、
まあ、夏のメガネーズもいいけどね。
あ、そうなんだね。ちょっとメモしておきますね。はい。いやー、笑ったわ、すいませんね。
いや、ありがとう、はい、笑ってくれてよかった。 そう、好きなポイントなんだけどね。
はい。
そう、まずですね、まあ、身長が高いの、これはちょっと踊りませんかじゃないですか。
踊りませんか、メガネ
つ。今ちょっと歌詞が出てるんですが。
共有してね、はい、一緒に見てるんですけど。こう、すごいね。
ちょっとね、
ステップ踏んで
色っぽい感じの。
メガネズ、踊りませんか。跳ねた髪、揺れる腰、シャンデリアの光、きらめいて、縁なし、黒メガネ、伊達メガネズ、踊りませんか。
いやー、
今なんか好きになっちゃいそう、もうやばい。
いい曲だよ。
やめてやめて。
いい曲だから。
ハマっちゃうよ、メガネズに。
いや、ハマってハマって。
まだ身長が184センチっていうところしか聞けてない。
そう、乾先輩の好きなところなんですが、
はい、
まずですね、龍馬がね、テニス部に入って、声楽テニス部がすごく強い名門校なんだけど、
うん、
このテニス部がいつも大きな大会の前には、テニス部員全員でトーナメント戦を行ってて、そこで勝ち抜いた上位の人がレギュラーになるっていう、すごい結構過酷なシステムがありまして。
そうなんだ。名門だから競争率もすごそうですね。
そうなんだよ。その中で、うん、まあ、レギュラーになるって本当すごいことなんだけど、
うん、
この乾先輩はですね、当時声楽テニス部のナンバー3でした。
え、すごいじゃん。
すごく強いの。
へえ。
そう、その強い乾先輩なんだけど、
うん、
龍馬が来て一番最初の大きい大会が地区予選だったんだけど、
うん、
その地区予選のためのトーナメント戦でなんとですね、乾先輩は龍馬に敗れてしまいます。
へえ。大丈夫？プライドとか。
そうなの。そう、心配だよね、そういうの。
心配なっちゃう、メガネだし。
このランキング戦で乾先輩はなんとレギュラー落ちしてしまいます。
え、いやー、うん、負けちゃったせいだよね、それはもちろん。
のこれ、ま、後々考えると、主人公の龍馬がどれだけ強いかっていうのをね、まあ、やっぱり示すためだったっていうのもちょっと物語上あるんじゃないかなとは思ってるんだけど、まあ、
そうだよね、う
ん、でその後もですね、
はい、
乾先輩はレギュラー落ちしちゃうんだけど、うん、さっきもね、のりちゃん言ってたんだけど、プライドとか絶対傷つくじゃん。
傷つくよ。なんかプライド高そうな感じの見た目でしたから、わかんないですけどね、う
ん、なんだけど乾先輩は自分はレギュラー落ちしたけど、うん、レギュラーになったメンバーのために特別メニュー作ったりとか、すごくサポートしてくれるの。
やばい、めっちゃいい人じゃん。
すごいでしょ、すごい優しいでしょ。
あ、それはやばいね。
とってもそういう、こう、もちろんね、悔しい気持ちがないわけじゃないんだけど、
うん、
そういうことをちゃんと人のためにね、できるんだよね。
あ、
できた15歳ですよ。
15歳にしてはちょっとね、貫禄もありますし。
で、その試合がね、乾先輩がまたレギュラーに復帰できるのが関東大会なんだけど、
うん、
その間にまた地区大会と、あと都大会があったのかな、
うん、
その間もちょっとレギュラーにはなれないままだったんだけど、
あら、かわいそう。
その間ね、1年生とかね、新入生にわからないところをすごく丁寧にね、優しく教えてあげたりとかして、なんかこうすごいテニスできる人だから、こう初心者の1年生に教えるってちょっとなんか面倒だなって思ったりもしちゃいそうだと思うんだけど、
うん、
そういうの全くなく、すごく親切に教えてくれるんですよ、乾先輩は。
なんかさ、テニスってどっちかっていうと個人プレーみたいなイメージがやっぱりあったからさ、うん、チームプレーっていうより、うん、まあ、学園でね、勝つっていう目標はあるとは思うんだけど、うん、まあ、自分を強くしたいとかさ、うん、自分がレギュラーになりたいっていうのはやっぱ強いのかなって思ったから、うん、まさかそんなできた人間だと思わず、
そうなんですよ、
ちょっと感動してしまいました。
そう、ここでも、ここまででもかなり私は本当に先輩素敵って思うんだけど、
うん、
その後にね、関東大会の前のトーナメント戦で、
うん、
ついに乾先輩はレギュラーに返り咲きます。
よかった。
そのみんなのサポートをしつつも、レギュラー入りを諦めずに、うん、自分でもちゃんとトレーニングを積んでた、その向上心、努力、うん、素晴らしいと思います。
素敵ですね。なんか、他の人は、まあ、そのミュージカルとかね、いろんなので名言あると思うんですけど、うん、この乾先輩の口癖とかってあるんですか？なんか、
あるね。乾先輩ってデータテニスって呼ばれるプレーをする人で。
データテニス。
そうそう、相手のことをすごく分析して、
はいはい、
こういうプレイスタイルだから、例えばこっちに打ったらこういうふうに返してくるだろうっていうのが、うん、ある程度予測をつけちゃえるぐらいデータがすごい人で、うん、口癖としては、
うん、
君がこっちに打つ確率何パーセントとか
かっけえ。
そういう確率を結構言うかな。
すごいね。へー、あと何でもかんでもパーセンテージ出しちゃうんだ。
結構ね、出せちゃう人だね。いろんな、どんなものでも。
そうなんだね。
そうそうそう。
なんかデータってさ、
うん、
分析できなさそうなレベルの試合をしてそうですけどね。なんかこう、乾先輩の検索をすると数字しか出てこないですね。
本当に、あの、得意科目も数学だし、完全に理数系の人なんだよね。
さっき自分のスマッシュ 5.3 キロほど出てましたよね。
これがね、コートの、あのボールがね、あの、うん、インしたっていう判断だったんだけど、うん、いや今のは出てましたよって自ら申告するんだよ。
マジスポーツマンシップ。
そうなの、そういうところも、もう素敵。
めっちゃいいのに、なんで中の下なの？
そうなんだよね。
信じられない。
それでさっきね、のりちゃんが、うん、なんかいい試合したシーンがあったから好きになったとかじゃないんだって言ってたと思うんだけど、
うん、
そうなの、とってもいいシーンがあるんですよ。
あ、あるんですか？安心しましたよ。
そこがね、はい、すごく乾先輩好きとしては王道になっちゃうとは思うんだけど、
うん、
関東大会の決勝戦で、うん、乾先輩の幼馴染の柳蓮司っていう子と対戦をするんだけど、
はいはい、
その対戦で乾先輩がですね、その柳くんが幼馴染ですごく強いのね、相手も、
うん、
で乾先輩以上かもしれないデータテニスのプレイヤーで、
データテニスってそんなに何人もいるんだ。
実はいるんだけど負けそうになってしまうぐらい追い込まれた時に、乾先輩がですね、
はい、
なんと禁断のメガネの中の瞳が見えるシーンがあるんだよ。
やっと見れるんだ。
やっと見れるんだよ。
普段見せてくんない。
そうなの、
うん。
っていうシーンがね、もう素晴らしいんですよ。
かっこいいってなるよね。
かっこいいってなる。
そっか、よかったよ、ちゃんとあって。
そうなんです。ここまでですね、まあ、乾先輩の推しポイント
は
あるんだけど、
はい、な
ん
で、いや、ちょっともう、あの、CD にちょっと気を取られてしまいました。
そうなの、CD も面白すぎるんだけど。
うん、
なんでそんなに人気じゃないのかなっていうと、ちょっとね、あの、
何その分析、
ちょっとネタキャラなんだよね。
あー、なるほどね、うん、あの立ち位置とかあるもんね、2枚目とか3枚目とか、ね、やっぱりそういうので、まあ、ちょっとね、そっち寄りっていうかね、
うん、ちょっとどうしてもかっこいいに振り切れてないからなのかなって思ってる。
みんながみんなかっこいいだと、やっぱその、うん、漫画としてもね成立しないし、
うん、
まあそのチームとしてもね、もちろん成立しないと思うから、うん、まあいいとは思うんだよね、
うん、
あと、まあ、私はね、自分が好きな推しが、
うん、
まあ、競争率高いとやっぱちょっとね、ちょっと嫉妬しちゃうから、
あ、うん、それもあるよね。
人気なさすぎんの嫌なんだけど、
うんうんうん、
ほどほどの人気がいいですかね。
そうだね、乾、うん、先輩はバッチリかもしれない。
ちょうどいい。
そうなの、
ちょうどいいキャラですかね。
そうなんですよ。で、いいよね、さらに乾先輩のいいところは、
はい、
声優さんが津田健次郎さんなんですよ。素晴らしい。
あの、なんかそのメガネだし、
うん、
あの、なんていうのかな、そのキャラ的に、
うん、
そんなイケボだと思いませんでした。
いや、すっごくイケボなんだけど、
うん、
さらに語り口がすごく優しい。
もう絶対、でも津田さんの声は中学生じゃない、うん、みんなそうだよね。みんなそうだよね。
津田健次郎さんの大変なイケボで、語り口は優しく、後輩にも優しく、みんなをサポートしてくれる、
うん、
向上心を忘れない、
うん、
データマン乾先輩でした。
乾先輩絶対目見えてる方がいいと思う。
めっちゃイケメンでしょ。
うん、目見えてないとなんかちょっと ギャグキャラみたいに見えちゃうからさ。そう
な
の、
だからちょっとネタキャラなんだけど、
ね、でも絶対見えてた方がいいわ。でもまあそうだよね、あんまりたくさん見せるとファン増えちゃうからな。
そうだね、いい塩梅かもしれない。
かもしれない、うん、ライバルは少ない方がいいから。
いやもう私の好きな乾先輩、いやもう本当にね、ちょっとこれを言ったら、うん、ちょ良くないかもしれないけど、
はい、
今までで本当唯一ガチ恋まで行っちゃうぐらいに好きだったキャラクターですよ。
いいよ、みんなそういうのを持ってると思うよ、うん、
もう中学生の頃だから許して、
うん、いいと思う。だってレンジャーもの見て、うん、もうレッドにガチ恋するときあるからね。
完璧じゃないか。
好きみたい、まあ、もちろんあのその俳優さんっていうよりはそのキャラにね、うんうん、
演じたキャラクター
を、
ね、
そうそう、うん、キャラの名前でっていうことなんですけど、うん、そういうとこありますから ね、
ね、うん、ちょっとそれはもうキャラとしてちょっと好きだから許してほしい。
うん、うん、そうそうそう、そうですよ。でもそのキャラを好きとか、まあ、そういう人たちがたくさんいればいるほど、うん、もちろんコンテンツも盛り上がっていきますし、
うんうん、
私はいいと思いますよ。
ありがとうございます、はい、ちょっともういややばい、かなり話してしまいましたね。
じゃあ本当はねゴーゴーメガネーズを流してお別れしたいとこなんですけど、
うん、そうだね、ちょっと皆さん申し訳ないんですが、ここでぜひとも調べてください。ここ、
はい、聞いてください。メガネメガネメガネ参上。
テニスの様推しキャラの乾先輩の話でした。
はい、楽しかったです、すごい。
いやありがとうございます、聞いてもらえて嬉しかった。
いやなんかね、好きなものをやっぱ共有するっていうのはいいですよね。
いややっぱ楽しいですね。
楽しいです、本当。
嬉しい。
人が愛してるものを聞くとなんかほっこりしますし、
うん、ちょっと愛が行き過ぎてしまいましたけれども。
いやいいです、いいですよ。もうそういう時期を超えて大人になりますから、みんな。
大人になるんだ。いやもう本当、今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではこの番組は私オリーリサと
宝生のりこでお送りしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもどしどしお願いいたします。
それではまたね。
またね。
バイバーイ。
バイバーイ。